リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2、第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は小川義則さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。改めまして、本日は京丹波町から紙芝居で活動されている小川義則さんにお越しいただきました。小川さん、よろしくお願いいたします。
本日はよろしくお願いします。
お願いします。早速ですが、小川さんはどんな活動をされているのでしょうか。教えていただいてもいいですか。はい、
京丹波町を中心にね、亀岡などで、地域振興や、あと子育て支援のために絵本とか、紙芝居をね、制作して、さまざまなイベントに呼んでもらって上映させてもらったりね、あとは亀岡のね、障害学習施設道の駅ガレリア亀岡っていうところで、第3土曜日毎月ね、梅雨の市っていう手作り市があって、そこで人形劇のまるちゃんと一緒に午後1時から4時まで毎月毎月紙芝居を上映させてもらってます。
なるほど。まるちゃんという方と一緒に紙芝居と人形劇を、中心に活動されているということですかね。
そうですね。まるちゃんっていうのは、紙芝居とか人形劇、特に人形劇を中心にやられてまして、30年以上こう活動されてるベテランさんなんですけどね。
なるほど。
梅雨の市ではね、もう70歳超えてはってね、一人で活動するよりね、二人の方がもう休憩できるわ言うてね
なるほど。
一緒にやってくれ言われたからね、で今年の7月から二人で活動するようになりました。
なるほど。小川さん自身も作品を作られてるってことですかね。
もちろんです。基本的にね、僕の作品がメインでやるんですけど、もう場の空気見ながら、アンパンマンの方がええわと思ったらね今アンパンマンやったり、既存の作品もやらせてもらってます。
ちなみに、その紙芝居の活動を始められたきっかけとかお伺いしてもいいですか。
ちょっと長くなるんですけどね、僕ね、大前提としてね、身体障害者なんですよ。で、手足の筋肉がこうだんだん衰えていく筋ジストロフィーっていう難病と戦ってまして、でね、当時はね、ケーキ屋とかをずっとやっとったんですけどね、3人目が生まれて、もうちょっとこう僕も進行がだんだん進んできたんで、在宅勤務になったんですよ。
なるほど。
で、在宅ワークになったら、もう子育てが全部俺の方に来るんです。もう風呂からで3食のご飯から掃除から洗濯が全部やる。もうヘッドヘッドでね。
すごいですね。もう 3人ですもんね。
もうね、奥さんだけじゃ無理というかね、3人とも全部やらなあかんになって全然ね、これはやばいと、ね、夏休みとか 4,5 キロ痩せてね、もうこれどうしようと思った時にね、ちょうどね、今年の6月かな、日吉でね、山野草園ってところがあって、そこでね、笹百合祭りっていう毎年行われてるイベントがあって、そこでこう、子供が来るから、小川君ちょっと紙芝居でもできひんか言われて、ほな昔作ったやつできますよとか言うて、そこで上映したのがきっかけで、上映するとね、とにかくね、その来てくれてるお客さんとか、お母さんとかね、子育て世代、おじいちゃんおばあちゃんも子供らもね、ものすごい反響があって、なんか俺も子育てしてるけど、こういうほっとしましたとか言われる言葉で、俺も障害者やけど、こんな社会貢献、手足不自由やけど、口でのね、声での社会貢献ができんねやと思ってね、ほんであちこち呼ばれるときに、もう、やらせてもらいますと言ってそっからですね。
そうなんですか。そうですね、小川さんのことについてちょっと詳しくお話をお伺いしたいんですけど、難病はどうやって発覚したんでしょうか。
イタリア料理屋さんに俺はなりたい、イタリアンのレストランで開きたいって言ってね、高校卒業してすぐに専門学校入ったんですよ。で、専門学校に入ってすぐの時に献血カーが来て、採血したら、もうその晩にね、数値がおかしいからちょっと入院してほしいって言われて、検査入院して、そこで分かったっていう感じですね。
なるほど。
で、たまたまその入院中に、もう書き溜めてたね、要はその入院暇なんでね、SNS でずっとこう3ページずつね紙芝居のね、絵本とかのそのシナリオを書いてたんですよ。
なるほど。
それがきっかけでというか、それが今回生きてきたというかね。
あ、なるほど、うん、
感じで。
あ、そういう経緯があったんですね、はい、なるほど。その難病とまあ戦いながらも、うん、家事に育児に仕事にとかめちゃくちゃ大変じゃないですか。
もちろん。
その中でやっぱ辛い思いとかしんどいなって思ったことって、まあ、一つや二つじゃないと思うんですけど、
うん、あるね。あのねっていうかね、難病になるでしょ、
はい、
もう難病になって一発目はね、
はい、
まあ、薬もすごい大変やったんやけど、やっぱりね、はい、だんだんだんだん衰えていくんですよ、
はいはい、
でね、同級生とか30代になってくるともうキャッチボールで子供できて走り回ったりするじゃないですか。
そうですね、はい、
俺はそれができないとかね。でだんだんだんだん俺ももう技術は伸びていってんのにね、ケーキ屋してても筋力が衰えていくわけよ。全然なんかこう反比例してね、 うわ俺これからどうなんやろうとか思って、でもうね、とにかくダイエットもリハビリも徹底的にやったしね、
はい、
とにかくそういう苦しみはあったんですよ、
はいはい、
ただねコロナになってね、
あ、
孤独、もうどこも外に出られないっていうのかな僕はねそれを感じてね、あれした時にね、本物鬱になりそうやってね、
あ、
リハビリとかはね、はい、自分が頑張ればなんとかなるのよ。
そうですね、
でもね、孤独はねそれのね何百倍と大変やってね。
そうですね、
それもう子育ての孤独とか、はい、それこそまあ様々な孤独よね。そっちの方が僕はしんどいなっていう感じでしたけどね。
なるほど、うん、なかなかでもそういう、まあ、難病とかにならないと分かんないですよね、うん、
比較できん
ね。ですよね。いや、もうそういう体験をもとに活動されてるということですよね。
そうそうそうそうそう、だからもうそういうことに気づいたんでね、もう家事も丁寧にやって一生懸命やりながら、なるだけその人の孤独とか子供たち、はい、今いっぱい孤独な子とかいるんで、はい、そういう子たちに対して僕ができることをさせてもらえたらなと思ってやってます。
なるほど、うん、なんかお話を聞いてたらなんか私も見たいんですよ、うん、
見たら
いい、お母さんの作品は、第3土曜日の午後1時から4時まで、はい、亀岡市のガレリア亀岡で、上映されるということでしたが、はい、他に何か上映されるの予定とかはあるんですかね。
いや本当はあるんやけれども、はい、ただそれがね今コロナでね人数制限があったりしてね、はい、ちょっとね、はい、告知ができなかったりとかね、
あの、はいはい、
公的なところに結構呼ばれたりするので、はい、一般の方がねあの来れなかったりして、今のところねあのラジオでここに来てもらえたらっていうのはね、
うんうんうん、
あの第3土曜日の、あの、はい、次の市ガレリア亀岡しかないんですけど、
は
い
は
い、
なるほど。
しかもね今年はねもう終わりでね、僕が12月ちょっと休むんで、
はい、
1月のね21日第3土曜日にできたら、はい、亀岡にしても来ていただけたらありがたいです。
わ、はい、かりました。ちょっと予定頑張ってまして行きますまあ、じゃあ小川さんに紙芝居を上映してもらいたいって時は、うんうん、何か SNS 等を通じて来てお呼びしたらいいってことですかね。
そうですね、あの基本的にはあの僕もあの Facebook とか Instagram で小川よしのりであのやっておりますので、そこに直接メッセージいただくか、はい、一番いいのはね梅雨の市でちょ見ていただくのが一番いい。でオリジナルのやつもやってますんで、はい、で見ていただいて、あの小川さん来てほしいっていうことでしたら、あのどこでも行きますんでね、はい、特に僕はね紙芝居を通じてね、先ほども言ったけども、まあ、身体障害者さんとかね、その親御さんがね声を使ってこの要は子どもたち社会貢献ができるんだっていうこと、はい、あね、これがね伝わったらいいなと思って活動してるんで、
はい、
もう本当に僕が動くことでたくさんの人にいろんなメッセージが与えられるんじゃないかなと思って、
う
ん、やってますんで、
はい、
呼んでください、
うん、呼びますでは最後にリスナーさんに一言お願いします。
はい、僕は紙芝居とかね、まあまあ音楽もやってるけど紙芝居をこう中心にやっていくことによってね、子育てをの本当にね今孤独だったりとかね辛い、もう本当にどうしたらいいかわからんっていうその瞬間にこの15分でも10分でも5分でもね紙芝居を、あ懐かしいなとかほっこりさせてもらったらしてもらったらね、とてもなんかこう心の栄養っていうのかな、今ものすごいこう孤独が増えてるので、うん、もうそういう人たちに対してあの僕ができることっていうことでやらせてもらってるんで、どうぞね男性も女性もね障害者も何でも全部関係なくね、あのみんな平等なんで紙芝居を見て楽しんでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、本日は京丹波町から紙芝居作家の小川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
コロナ禍において収入の減少や家事負担の増加、 友人との交流機会の減少などにより悩みやストレスを抱える女性が増加しています。京都府ではそんな様々な困難や課題を抱える女性のための相談窓口を設置しています。お電話、対面での相談やウェブチャットでもご相談をいただけます。相談は無料です。不安に感じた時は誰かと話すことで気持ちが和らぐことがあります。自分自身の生き方や将来への不安、仕事、学校生活でのお悩みなど一人で抱え込まずにご気軽にご相談ください。詳しくは京都府男女共同参画課のホームページをご覧いただくか、京都府女性つながりサポート事業で検索してみてください。お待ちしております。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたい等の問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は075-692-3495、またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は来年1月9日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。